時刻は19時を回りました。北区の皆さんこんばんは。10月4日あごめんね10月4日午後7時を回ったところです。本日は記念すべきガクちゃん1回目の放送です。ということでついに生放送が始まったんですけれども、このガクちゃんという番組は毎週水曜ラジオミックス京都から23坂田ゼミ生が3つのグループに分かれてお送りする SDGs をテーマとした生放送番組です。そして第1回を担当するのはチームニューメンズの井上雅也と
川崎玲也と
田中博人の3人でお送りします。
よろしくお願いします。ということで男3人、むさ苦しく元気に頑張っていきますので、皆さん1時間お付き合いください。よろしくお願いします。ということで、まずはね、自己紹介から紹介なのでいきたいと思うんですけど、じゃあ僕から言っていいですか。
はい、
どうぞ。
改めまして井上雅也と申します。趣味が僕写真部に入ってまして、はい、カメラでいろんなところに行っては写真を撮り、その写真を友達とかに見せていいだろうっていう、そんなそういう趣味をしてます僕は、うん、はい。じゃあ次、
はい、田中博人です。趣味はそうですね、モーターグライダーっていう、まあ、動力滑空機に乗って、うん、まあ、飛行する、まあ、いわゆるパイロットですね。それをやるのが趣味になってます。
かっこいい。
じゃあどうぞ。
はい、趣味はバイト、特技はバイト、どうもバイト戦士川崎玲也です。よろしくお願いします。
あら、そんなにバイトしてるの。
はい、掛け持ってます。
ってことは結構お持ちでお金を。
どうでしょう。
どうでしょう、はい、まあね、この放送終わったらね、おごりを楽しみにしてますので、
はい、
はい、お願いします。
たく、しょうがねえな。
それではここで番組 SNS の紹介です。
お願いします。
この番組、SNS を開設いたしまして、インスタグラムとツイッターですね、あ、X ですね、 X かっこ旧 Twitter を今、解説してます。 Instagram の方からですね、こちらは23坂田ゼミで検索してみてください。こちらスペルの方が数字の23、アンダーバー SAKATAZEMI です。もう一度繰り返しますね。数字の2と3でアンダーバー SAKATAZEMIEMI です。検索してみてください、お願いします。続いて番組 X ですが、こちらはアットマーク、GAKUCHAN アンダーバー RITS、ガクちゃんリッツです。もう一度スペル繰り返します。アットマーク GAKUCHAN アンダーバー RITS です。よろしくお願いします。皆様、番組の感想やご要望などハッシュタグガクちゃんをつけてポストしてみてください。それでは今日から3月末までの半年間よろしくお願いいたします。ガクちゃん第1回スタートでーす。
1は SDGs のすすめです。皆様も一度は聞いたことがある SDGs。 SDGs とは持続可能な開発目標の略称で、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すという国際目標です。 SDGs には17の目標、169のターゲットから構成されており、地球上の誰一人残さないことを誓っています。このコーナーでは SDGs 初心者である私たち坂田ゼミ9人がチームごとに取材を赴き、取り組みについてより多くの人々に伝えていきたいというコーナーです。これを機に SDGs についてみんなで考えるきっかけ作りとしたいです。
続いてチーム名についてご紹介させていただきます。私たちはチームニューメンズとしているのですが、これは決してラーメンとかニューメンとか食べ物では決してなくてですね、新しい男たちニューメンズというのから取ってるんですよね。
そうです、
はい、はい、SDGs について知らないことが多い私たち男3人が、この活動のことを知ってより多くの人に伝えられるような新しい男を目指して頑張っていこうという感じでつけました。
はい、ありがとう。
はい、
はい、さてさて、第1回から第3回のテーマは17の目標の一つである貧困をなくそうです。ということで、私たちは、足立福祉会さんが運営されています京都子ども宅食プロジェクトについて取材を行ってきました。京都子ども宅食プロジェクトとは、一般社団法人子ども宅食応援団、続いて京都市、最後にですね、社会福祉法人足立福祉会の3者協定によって発足したプロジェクトです。全国では子ども宅食応援団のもと、さまざまな子ども宅食活動が行われていますが、京都市での実施は政令指令都市として初めてとのことです。今回はプロジェクトの責任者である畑山博さんにお話を伺ってきました。まずは、どうしてこのプロジェクトを行っているのか理由をお聞きいたしましたので、こちらをお聞きください。
でも私たちがやろうとしているのは貧困なくそうではなくて、子どもの貧困をどうかしたい。つまり子どもって親からの資産、遺産ってあるじゃないですか。でみんなあれ、お金とかね、土地とかね、コネとかねを親からもらう、その遺産とか資産と考えてるけど、貧困もやっぱり引き継ぐんだよ。だから負の遺産っていうのもやっぱ同じように引き継がれていく。ただそれをどうかしたいっていうのが今私たちの思ってることやね。で、一つはやっぱりご飯をいっぱい食べたい、お腹いっぱい食べたいのに食べれないっていう人たちが今日本では7人に1人、京都では6人に1人の子供がそういう環境にある。ご飯をいっぱい食べれない、飢えて亡くなる、死ぬって餓死するっていうことじゃない。でもご飯をいっぱい食べれない、勉強したいけど勉強できる場所がない、時間がない、大学に行きたいけどそんなお金はない、そういう子たちがいっぱいいるわけで、これを相対的貧困っていう、ね、他の人に比べるとこれが貧困なんで、ね、この相対的貧困を少しでも解消したい、でそれはさっき言ったように産婦人科っていうのは赤ちゃん生まれてはいおめでとうではなくて、生まれてからその後、あ、なんかこの子が生まれてよかったなって、幸せやなと思ってもらえる社会があってほしいなと思ってるんで、こういう活動をしてる。
はい、聞き慣れない言葉が出てきたと思いますので一度解説を挟みますね。先ほど相対的貧困という言葉が出てきましたけれども、こちら、お腹がいっぱい食べられない、ご飯を食べられない、また映画や海、まあ、劇団であったりとか、そういうふうな経験をするお金がない、できないっていう状態のことを指します。またそれとはもう一つ違うものがありまして、絶対的貧困があります。こちらの方がよく貧困って聞いた時に思い浮かべるものですね。必要最低限の生活水準が満たされていない、まあ、家がなかったりお水がなかったり、そういうふうなものを指しています。それでは続きをお聞きください。
じゃあ何をせんといかんかって言ったら、やっぱり今生まれた子供たちにみんなで投資しようって、親が苦しかったら、政府が出せなかったら、みんなで民間でもいいから少しでもみんなでこう助けようっていう社会になる。そうするとね、子供たちどう思うかって言ったら、うちの親って生活苦しかったよなって、うち貧乏やったなって、でもまあどっかのおっちゃんたちとかおばちゃんたちとかこう食べ物持ってきたり、あるいはコンサートに連れて行ってくれたり、あるいはなんかどっかのチケット、スポーツのチケットくれたりしたと。で、まあなかなか良かったなって。例えばそれが京都だったら、じゃあ自分も京都で、ね、働いて、京都で結婚して、京都で子育てしようかなと思ってくれるからね。投資だよね、今投資。だから、子ども宅食をなんでやったんですかって、なんでその貧困をなくそうしてるんですかっていうの、貧困なくすことは多分できない。これは政府がやる仕事だし。でも私たちができることっていうのは、生まれて子供を産んでよかったなって、あ、生まれてきてよかったなと思える本当地域、その家庭とか地域とか社会をちょっとでも増やしていくことが私たちの仕事だと。
はい、プロジェクトの設立理由についてお聞きいただきました。これで、実際に取材に行ってみて、レイヤーはどう思った？これを。
はい、自分ごとでその考えた時にですね、まず初めにどんな社会だったら生まれてきてよかったと思えるんだろうって、そういうことを考えました。やっぱり 生きている以上はそのうまくいかないことだったり、うん、まあ、どうしようもできないことだっていうことが、まあ、絶対あると思うんですよ、うん、はい、これはもうみんな経験すると思います。その中で誰かの助けがあることでまた生きていこうと思えるようになる。そして助けられたから今度は誰かを助けてあげようと思えるようになる、うん、まあ、そういったその循環のある社会が自分が生まれてきてよかったと思える社会なんじゃないかなっていうふうに考えたりしました、
うん、ありがとう。ね、なんか僕もなんかこういう難しいことを聞いちゃうとなんか考えるのやめちゃうというか、
うん、
ね、今だったらこうね、例えば携帯がねこう片手にあるわけだから、うん、こう調べることとかは簡単にできるんだけど、なんか例えばね YouTube 開いちゃったりとか、うん、なんかこういうことでこういうことはあるのは知ってるけど自分は関係ないやみたいなやっぱ思っちゃうのが結構あると思うんですけど、
うん、
なんていう諦めずにこういう社会問題についてこう考えていくことの重要さみたいなのをひしひしと僕は感じました、うん、はい、それでは続いてですね、この拓殖プロジェクトはどんなことを行っているのかについてお話をお聞きしてきました。音源をお聞きください。
京都子ども宅食プロジェクトは京都市の中でも北区、伏見区、中京区、山科区、この4区で取り組みをしておりまして、で、約740世帯を対象に梱包品というこういうものですねをお送りさせていただいてるんですけれども、この対象となりますのが北区の中でもこの学校、中京区の中でもこの学校の各学校の就学支援援助というあの生活を助けてもらえるような援助があるんですけれども、その支援を受けている方の対象にこの取り組みを行っております。主には頂戴します物品だったり寄付金からまあ購入させていただいたものをある一定期間ずつ準備させていただきまして、まあ、こういう形でまあみんなで台車に乗ってぐるぐる回って、まあ、一つの商品を完成させて蓋閉じて提携させていただいている配送会社さんからそれぞれのお宅に届けていただくというものになっております。実際この宅食プロジェクトで利用者さんから電話が来た時にはお米が入ってたことがすごく嬉しいです、お米さえあったら生きていけます、本当ありがとうございますっていうようなと、僕たちが想像する以上に生活苦しい人たちは本当に苦しい生活をしてて、お米が買えないぐらいの状況の人たちもいたりします。
ではまた、まあ、解説挟ませていただきます。こちら宅食プロジェクトなんですけれども、この宅食という部分漢字なんですけれども、自宅の宅に食べると書いて宅食と読みます。でこちらの方で行われているのが就学支援援助を使ってその宅食プロジェクトを行っているんですけれども、この就学支援援助というのは小中学生がいるご家庭でなおかつ経済的に厳しい状態であれば学校生活に必要な費用などを援助してもらえる制度で、各自治体ごとに行っている制度になります。それでは続きをお聞きください。
宅配していくから人集まらなくていいよね。メリットは一つはみんなが集まらなくても食べ物をもらえるっていうのが一つで、もう一つは子ども食堂だとほら誰が来てるって分かってしまう。 でしかも限定される、あの生活が苦しい家庭、実は行政は生活が苦しい家庭はちゃんと把握してて、それはあの就学支援っていう制度があって、学校に入るときに生活保護を受けてる人たちは鉛筆とかノートとか本はもらえるわけだから、それはもう行政ちゃんと知ってるから行政と一緒にやって就学支援を受けている家庭を教えてもらって、そこに連絡帳の中に1枚ピッと紙を挟んで、子ども宅食でもし必要だったら食べ物を配りますけど登録してくださいにするから、 LINE だけでもやりたい、電話もなければファックスもないし、だからすごく匿名性も高いし困ったことが相談できる、うん、でもう一つ仕組みがあって、配るのはその宅配便が配るんだけど、その時に配達員には家の中の状態をちょっとだけ見てもらって、子供ずっと泣いてないかとか、酒瓶転がってないかとか、ゴミ屋敷になってないかとか、何かちょっと変わったことがあったら報告してねって言って、報告して受けたらそれを行政につなげるよね。だからいろんなことを仕込んでるんだ、匿名性が高くてあんまり誰にも知られなくできるし、でしかも中の状態をある程度知ること、 LINE を通してのやり取りで困ったことがあったら相談できるっていうふうにして、
はい、これまで宅食プロジェクトがどんなことを行っているかについてお聞きいただきました。 マサヤはこの取材してみてどうだった、う
ん、この今の話が、プロジェクトの根幹というか、軸の部分になっている部分だなって感じました、うんうん、まずは、お話にもあったと思うんですけど、匿名性ですね。こちらは、どちらかというと支援を受ける側に、ちょっと重要かなと思って、まあ、なんでかっていうと周りの目を気にしてしまって、こういう援助がせっかくあるのに、その援助を受けることがはばかられるような過程がやっぱあるんじゃないかなと思います、またそのこのプロジェクトって本当にお家に梱包された段ボールが届くだけなんですね、うん、まあもう言っちゃえば通販と一緒なんですよ。そのなので、だから本当にそのどの家庭に送られているかっていうのは本当にわからないんですね。でまた、LINE によってる、つながりの、お話もあったかと思うんですが、これもやっぱり重要なことだと思ってて、なんかコロナ禍でもさ、やっぱりあったじゃない、この孤独な時間があったよね。なんかつながりがないとやっぱり孤独を感じて、なんかやっぱり耐え難かったし、なんか生きる上でこうつながりっていうのはこう救いになる部分だと個人的には考えるので、こういったラジオを通して取り組みがもっともっと広がっていけばいいなと思いました。
はい、ありがとうございます。いやまあ確かにね、うん、LINE の部分でね、つながりがないとやっぱりちょっと不安になったりとかもするし、うん、またその匿名性の部分で、まあ確かに自分も、うん、まあそういう援助を受けてるわけじゃないけど、うん、なんかそういう学校とかでそういう何かを配りますとか、そういう風なんでさえも、うん、なんかちょっと並びにくい性格、うん、でまあなんかその気持ちはすごくわかる、
うん、
だからそれがわからないっていうのがやっぱりその受けてる身としては嬉しい、うん、やっぱりそれは
安心するよね、
うん、
それでは最後に私たちができることについてお聞きしてきました。こちらお聞きください。
まず一つはこういう活動してるグループがあるんだけど、みんなに広げてもらえることやね。今回のマスコミもそうだ、こうやってラジオでもそうだけど、みんなに実は京都子ども宅食プロジェクトってあって、京都の中でこうやって生活に困っている子どもたちに食べ物とか体験を配っているような組織があるんだよ、ボランティアいつでも募集してるし、自分たちも手伝えるし、どうっていうのをこう広げてほしいね。で例えば日曜日とかになんか仕分けしてるらしいから、もし必要だったら来てくれって言うと誰か一緒に行かへんとかね、そんな活動してほしい、ね、学生がお金出すっていうのはなかなか難しい。でも学生は時間がやっぱあるんで、社会活動の一つ、京都産業大学の学校手伝ってくれてるのはやっぱりこうボランティアとして働くことがやっぱり単位になる。
この写真の中にちょうどそのゼミ生の十数人が実際梱包作業手伝いに来てくださってるんですね。それはもう大学からもうゼミの先生が単位出すから一緒にこれで活動として行こうと言って参加していただいているような、う
ん、はい、そんな活動にしてほしいよね。
はい、ここでボランティアという言葉が出てきたんですけれども、
うん、
私そのボランティアには向かうことができなかったので、うん、ぜひ2人にそのボランティアの詳細を教えていただきたいと思います。
はい、
お願いします。
ボランティアのご案内をその取材をした時に、お聞きして、まあ、今回は2人で行ってきたんですが、まずボランティアの概要についてお話しすると、大体ですね、今回は山科区の、51世帯に向けての、梱包作業でした。でボランティアの数がね、だいたい20人前後だったかな、うん、で20人前後のボランティアでまず何をするのかっていうと、段ボールがこういっぱいあるの、まあ51個あるわけよ、世帯ごとに、
はい、
で段ボールがあって、段ボールを1人1個持って、
うんうん、
でお借りしてるそのなんていうの、会場の廊下のこう横側にお米だったりとか、うんうん、レトルトカレーとかスープ春雨とかもあったかな、
うんうん、
ご飯のお供とか、まあ、そういうあいわゆる腐らないものとかがいっぱいあって、
うん
うん、袋麺とかね、
うん、
そういうのを一人その段ボール持ってる段ボールにどんどん入れていくみたいな、一人バケツリレーみたいな、うん、っていうのをこう何週かその51個みんなでしていくっていう作業でした、
はい、
で僕はその作業やってたんだけど、チャロはなんか他のことやってみたみたいで、ちょっとそれ話してもらっていいですか。
はい、ね、自分がその全部入れ終わった箱に、うんうんうん、 あのガムテープで完全に梱包してもらったものを、うんうん、もうそのまま即配達するんで、うん、その配達してくれる車の方に乗せるのと、うん、まあ、それは入りきらない部分を一旦会場の隅の方に重ねていくっていう、まあ、ちょっと力仕事みたいなことをさせていただきました。
うん、うん、お二方のやってることが違うんですね。全く
そうだね。なんか、うん、あのたくさんやることがいっぱいあって、はい、っていうのもこれをやってくださいっていうのはあまりなくて、なんていうんだろうな、その、まあ、たくさんの年代の方がやっぱり揃ってるわけなんですよ。僕みたいな学生だったりとか、はい、そのもう区の、あのおじいちゃんとか、うんうん、まあ、お兄さん的な方とかもいっぱいいろんな年代の方がいらっしゃって、うん、それぞれができることを探して、うん、であのそれぞれが実行していくみたいな、そういうなんか地域の強さみたいなのをすごく感じました。
そうなんですか。
そうなんです。
自主的にやっていくという、
でこの3、この取り組みなんですけど、
はい、
あの取材に行ってご案内いただいたみたいなことがあの言ったと思うんだけど、
うんうん、
あの実はこれ誰でも参加できまして、
うんうん、
というのもあの子ども宅食プロジェクトであの検索していただくとホームページが出てくるんだけど、
はい、
そこにあのボランティアの情報が毎回載るんですね。
うんうん、
でそこであの参加登録みたいなのをしていただくとあの参加できる、
うん、
で次回は、今回山科区に伺ったって話をしたと思うんだけど、山科区は次回は11月の中旬頃っていうふうにお聞きしてますので、うん、ぜひこれを聞いてるあの方でもし興味があるっていう方はいらっしゃったら、ぜひぜひホームページ覗いてみてください。
はい、僕も行きます。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、この取り組みは北区、伏見区、中京区、山科区の4区で行っており、これから事業も拡大していくと思いますので、ぜひぜひ皆様ご協力していただきたいです。
はい、お願いします。
お願いします。最後にはなりましたが、畑山博さんをはじめ今回取材にご協力いただいた皆様へ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 SDGs のすすめでした。それではここで一曲お聴きいただきましょう。米津玄師でピースサイン。
時刻は19時26分を回りました。この番組は立命館大学の坂田ゼミ生が生放送でお送りしております。続いてのコーナーはテーマを深掘りのコーナーです。このコーナーでは私たちチームニューメンズの3名が持ってきたお題やテーマについて好きにトークしていこうというコーナーです。テーマを1人2つ合計6つ持ち寄っていますので、時間が許す限りトークしていきたいと思います。私の目の前にテーマ書かれた紙が6枚裏返しにされております。
はい、ちょっと1個お話ししていいですか。
うん、はいはい、
ちょっと遮っちゃってごめんね。
うん、
いい。俺さっきさチャロって言っちゃったんだけど。
言いましたね。
あの俺だけ気づいてなかったみたいな。
うん、
お聞きの皆さんはあのこの男が田中宏人っていう名前なのは知ってると思うんですけど、
うん、
あの僕はなんでチャロって呼んでしまったかっていうと、あだ名がチャロなんだよね。
そう、
そう、なんでなんだったっけ。
うん、自分の飼っているワンちゃんの名前がチャロなんだよね。
うんうんうんうん、
でそれに数字の2をつけたチャロ2が、
うん、
まあ言ったら LINE の名前なんだよね。
そうだね。
それでみんなにチャロっていうのが浸透しちゃったせいで、うん、まあみんなからチャロチャロチャロチャロ言われることになったんだよね。
いや本当になんかこの台本を、あ、今あの台本があるんですけど目の前に、うん、台本にヒロトって書いてるんだけど、うん、めちゃくちゃ書いてる時にあの違和感しかなくて、
うん、
いつもチャロって言ってるから、でもチャロって書いたらでもリスナーの皆さんが分かりにくいよな、どうしようかなって思っちゃったんだけど、結局ごめんチャロになっちゃったね。
チャロになっちゃった、
うん、あの次回からもチャロって書くから、
うんうん、
チャロの説明毎週しよっか。
毎回
毎回、うん、毎回やろうか。
いいね。
田中宏人がチャロです。じゃあ、まあ、まあ張り切っていきましょうか。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
それでは1枚目
おす
テーマ、はい、やっぱり都会それとも田舎、どっちに住みたい、これは誰。
はい、私です。
お、レイヤ。
レイヤです。
お、
今、
うん、
都会で就職するか田舎で就職するか、 まあ、そういう話があるんですけど、
はいはいはい、
その時にどちらに就職を除いて住んでみたいか
って
ことあるんですけど、
なるほどね、
どっちに住みたいですか、ぶっちゃけ。
ぶっちゃけどっちなの、レイヤーは。じゃあ
僕は田舎で過ごしてきたんで、都会で過ごしていきたいですね。
あ、都会に夢を持ってたり、
そうです、その通りです。
なるほど、通り。
はい。
どういうところに惹かれてるの、都会の。
都会のですね、やっぱ都会だったら何でもできるじゃないですか。
ああ、何でも。
田舎だったら、どこ行くにしても、やっぱり交通の不便とかがあったりとか、
確かに。
1時間に1本しかない。
ないね。
なあ、
バスが。
みんなない、バスとか、ないとか、なかったりとか、でも都会だったら、もう1分に。何本か来るみたいな感じであるじゃないですか。
あるある、
まあ、それもあって行きたいところにも行けるし、うん、あとは施設とかも多いんで、やっぱレジャー施設とか、
うん、
都会だとすごい遊べるかなって、
ね、確か
に何でもできるよねって。
確かに、ね、何でも揃ってるもんね、とか、
はい、
自分的には田舎が好きで、
うん、
田舎というか、だから都会すぎるとちょっとダメなの僕、
うんうん、
あの高層マンションがダダダダダダって建ってて、うん、なんか見上げ空見上げたらあのマンションしかねえみたいなのはちょっと嫌で、
うん、
か青空見たいし、あの山見たいしみたいな、うん、だからちょっと田舎、ちょっと都、あ、逆だな、ちょっと都会寄りの田舎みたいな、
都会寄りの田舎ね、
うんうん、あるじゃないそういうところが、
うん、
でそういうところに僕は住みたいです、
うん、
はい、ヒロトはどう。
いやね、自分が住んでるとこが、まあ、言ったらその都会寄りの田舎、うん、まあもうちょっと田舎に近いんだけど、
うん、
まあちゃんと電車あるし、まあちょっとバスは30分に1本か下手すると1時間1本なるけど、
うん、
まあちゃんと新快速とか止まってるし、
うん、やっぱ大事なのって交通なんじゃない、
うん、交通は大事だね。
田舎都会よりかは交通の便かも重要なの、
うん、確かに、
うん、
言われてみれば、
言われてみれば、
あはい
はい、
ってことで、
はい、解決しました。
はい。交通の便がいいところ。
交通の
便がいいとこを、
はい、
選ぼう。
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 うん。じゃあ次のテーマ。
じゃあ次行く？
はい。
はい。じゃあ次。ケンタッキー派、それともマクド派、どっち？
どうだった？
これはね、これは、また私なんですよ。
あ、
お、
あら。
はい。
俺今日昼ケンタッキーだよ。
マジ？
うん。
うまいよな。
美味しかったです。
ケンタッキー。
はい。
おう。
3軒遅刻しました。ケンタッキー食べてて。すいません。
僕も同じで、うん、最近マクドナルドとケンタッキーをその、うん、食べたんですけど、
ああどっちもね、
どっちも食べたんですけど、はいはいはいはい、ぶっちゃけどっちが好きって思って、
う
ん、ちょっとね、
ちょっと難しいですね、
うん、
だってハンバーガーかチキンかみたいな話だもん、
うん、でも、うん、でもケンタッキーにもハンバーガーあるじゃん。
まあ確かにね、
あるね、
うん、ちょ俺今日食べちゃったからさ、うん、ちょっとあの新鮮すぎるので意見が、うん、ちょ俺はチャロに聞きたい。
あー、オッケー。って言っても俺もあのね、1週間前ぐらいにあの食べてるのよ両方。
あら、
お
ケンタッキーもマクドも食べました、
うん、なるほど。
でも俺はマクド派です。
お
お、
いや、まあ理由というよりもあのチキン食うよりも、
うん、
あのハンバーガーが食いたくて、そのハンバーガーの種類が多いのがやっぱりマクドじゃん。
ああ、なるほどね、バリエーションの方ですね。
そうそうそう、バリエーションの方でやっぱりケンタッキーマクドが両方並んでたら多分マクドの方に吸い込まれていく。
なるほど、
うん、
かな。
俺今自然とチャロって言っちゃったんだけど、
うん、
もうチャロでいい。
まあいいよ、うん、
チャロでいい。
いやでも 今から聞いた人は分かんないから。
あ、そうだな、確かに、うん、あのすいません、じゃあヒロトって呼ぶと思うんですけど、またチャロって言っちゃうと思うので、あ、またこいつやってんなって皆さん思ってください。すいません。ちなみに僕は、
はい、
ケンタッキーかマクドナルドかって言ったら、
うん、
僕はマクドナルド派ですね。
ほう、
なんでかっていうと、うん、僕はロゴ好きなんですよ。
ロゴ？
あの
ゴ
真っ赤なキャンバスに、うん、あの黄色い M 字、
あ、
こうなんて分かりやすくて、しかも、うん、このマークを見るだけでよだれ出そうになるんですよね。
確かに。
マークを見るだけで行きたくなっちゃうじゃない。
あ、
マクドナルドあるやん、行くやんってなっちゃうじゃん、
うん、
だからマクドナルドが好きです、
うん、
はあ、っていうアプローチはどうですか。
実に興味深いです。
ありがとうございます。ありがとう、
ありがとう、こちらこそありがとうございます。
うん、
はい
はい、
はい、では以上テーマを深掘りのコーナーでした。
はい、
はい、
それではここで1曲お聴きください。ガリレオガリレイでノーキャスト。
ーナーは場面を当てろ何の音です。
はい、はい、
このコーナーでは一人があらかじめ用意したお題に関する擬音を言って他の二人が何の動作の音か何の場面かを当てるゲームです。
なるほど、
はい、
え、つまりあのシチュエーションを当てていけばいいってこと？
そういうこと。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい、
実はですね他のゼミ生にも協力してもらいお題を用意しているのでここにいる3人は何がお題に入ってるのか知りません。
はい、
はい、
怖いですね。
はい、怖いです。めちゃくちゃ怖い。はい、こちらも時間の許す限りやっていきます。
はーい、はーい、
ということで今こちらのボックスにお題が入っている状態です。カサカサカサカサ。
お、
はい、
なるほど。
では
じゃあ、はい、ゲイヤから言ってもらっていいですか？
いいですか、うん、はい、
苦い顔してますね、なんか。
はい、では、うん、いきます。
はい、はい、お願いします。
ん？
ん？息切れしてるね。
息切れ、
うん、あー、なんだろう、
はい、待って、ん？
ちょ、もう一回やってもらっていい？
もう一回いきます。
ちょ、もう一回やってもらっていい？
はい、
うん。
おう、
あ
ー、なんか驚いてんのかな。驚いて、
なるほどね。あ、じゃあはい、
はい、
はい、
マサさんどうぞ。
雨の日にこけて水たまりできてるじゃん、
はいはい、
でこけて水たまりにこう顔をバシャンってやっちゃって、
はい、
うわーってこう窒息しそうになってる時の音。
確かに言われてみれば確かにそうだなって言うんですけど全く違います。
全く違うか、
はい、
じゃあはいはい、
はい、はい、チャロさんどうぞ。
こう歩きスマホしてて、
はい、
前の人にぶつかった時の驚いた時のはっていう感じ。
違います。
違うんか、
はい、
違
います。もう一回やってみましょうか。
あ、お願いします、
はい、ちょ、もうちょっと詳細を詳細が分かるようにやってみます。
うん、
はい、
うなって、
うなって、あれじゃない、寝てんじゃないの。
寝てんのか。え、寝てんのか。
あ、だからあれだ、うん、
はい、
目覚めた時なんじゃない。
あー、近い
近い
近いんだ。
近い
近い。
どんな夢見てる。
あ ー、そこまで言ってくれてるんですか、もしかして、うん、
はい、
じゃあもう答えちゃっていいですか。
いい
です
か、
はい、え、悪夢見てて、
はい、
目覚めた時みたいな。
正解です、マサヤさん。
ありがとうございます。
はい、
おごりですか。
おごりですか。
クソ覚えてたか。クソ、仕方ねえな。
やったー、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ次
次いきます。
はい、次いきます。
じゃあお題もらっていいですか。
あ、いいですよ。はい、どうぞ。
よいしょ、じゃあ開けます。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
あ、なるほどね。あ、はいはいはいはいはい、はい、
お、
これマイク拾うかな。
え、
あ、じゃあいきます。
はい、
今考えました。
お願いします。下打ち、下打ちか。
何かを待ってる音。
ま、うなって下打ちして、
うん、どうですか。ちょっとわからないか。
あ、うん、なんか、なんか見たことあるシチュエーションな気がする。
あー、
うん、
確かに。じゃあもう一回言っていい？じゃあちょっと音追加するね。
オーケー、オ
ッケー。拾おうかな、ちょっと。
うん、
あ、今右手にペンを持ってます、皆さん。
はいはい。
はい、
ペンを机に。
まあ、こんな感じかな。
ああ、
わい、どういう風に聞こえてるんだろう。ちょっと不安だけど。
なんかイライラしてるような。
イライラしてるよね。
あら、近いじゃない。
近いの。
マジ。
いや、イライラしてるんだよ。
おうおう、
誰がみたいな。
あ、誰がイライラしてんのか。
ああ、
こうなんか俺の溢れてるオーラでわからない、なんか、
なんか、
いや、それは聞いてる人わかんないじゃん。
あー、そっか、ごめんなさい。じゃあもう一回いくね。もう一回、
もう一回、もう一回。時間見てる、
うん、どうどう。
あー、でもあれかな、
うん、
イライラしてる。あ、イライラしてんのは合ってるんだよね。
してるしてる、う
ん、でイライラをしてる先生。
先生、あー、うん、ちょっと違うかな。
なんか怒るときってこんな感じかな。
ちょっと違う、ちょっと違う。惜しい惜しい惜しい惜しい。
でもなんかペン持って
ってるってことは、うん、なんかのその重役とかの人じゃないの？
あら、
なんかその面接官とかそういう、そうそうそう、なんだろう、もっと上の立場かな。
上か、
うん、
ということは、
ということは、あ、上司、
あ、上司です。
上司、
え、
ありがとうございます。
え、本当、
イライラしている上司が出す音でした。
お、なるほどね。
すげえ、なんか難しいねこれ。
イライラしてる上司なんだ。
うん、上司です。
上司なんだ。
イライラさせてるんでしょうね、部下が。
部下が、
部下がね、
部下が
働きが悪いんでしょうね。
あ、
まあ、誰が悪いのか分かんないけどね。
それはそう。
うん、確かにね。
はい、では以上、場面を当てろ何の音のコーナーでした。
はい、
はい
はい、それではここで一曲お聴きください。嵐で嵐。
そろそろエンディングのお時間です。皆さんどうでしたでしょうか。それでは、このチームニューメンズで感想をねちょっと言い合いたいと思いますけど、
はい、
まずレイヤーどうだった。
はい、いや、めっちゃ楽しくて、
うん、
もうすぐめっちゃ時間早く過ぎた。
確かに、
わかる。
なんかこれ48分を予定してるのかな。
うん、
もうあっという間に過ぎた。
あっという間、確かに。
もうすっごいあっという間だった。
うんうんうん、
びっくりしちゃった。
うん、なんか目の前のさ、はい、いろんな機械いじってるじゃない。
うん、あ、確かに。
どう？
ミキサーの機械。
あのね、難しいのかな。うん、いやでもキー張らなきゃいけないから、
うんうんうん、
なんか、うん。ちょっとねすごい緊張してたりしてたんだけど、でもなんかちょっとやっていくうちに慣れちゃった的な感じだった。
あら、おもうこれからお任せしていいんですか。いいんですか。めっちゃ噛んじゃった。
おお、まあいい、いいよ。
でも これ ローテンションじゃないの。
あ、そうだね、
ローテンション。
そうなんだけど、
うん、
いやでも、ま、何かあったら頼るわ。
うん、
うん、
お願いします。
素晴らしかったです、
はい、いや本当にありがとうございます。
じゃあ次ヒロト。
はい、ね、自分はまあね、レイヤ君みたいにミキサーがあるわけでもないので、うん、まあ、そこそこ気楽にやっていけたと思うんだけど、
うん、
あのね、声が途中震えた。初めマジで震えて、
あ、本当に、
うん、でもう何喋ってるか一瞬分かんなくなっちゃって、
うんうん、
ちょっとね怖かったよって初め、うん、分
かってる、ね、分かる。
あのコーナー2と3が楽しすぎて、
確かに、
めちゃくちゃ
時間忘れちゃったから、
確かに、
うん、もうねちょっと時計見たとき焦った、
う
ん、おー、もうこんな時間とか思いながら。
いや、このコーナーをね考えてくれた人マジで天才です。
あら、
はい、はい、
ありがとうございます。
はい、
実
は
ね、
マサヤ
さんが、
マサヤはどうでした。
僕はまあ、最初ちょっと挨拶をね、
うん、
遮っちゃったっていうか、遮っちゃったりとかちょっとやっちゃったんだけど、まあ、でもなんかやっぱり時間が経つのが早くて、なんかみんな言ってくれたみたいにめちゃくちゃ楽しかったです、
うん、
なんか、
うん、
いやびっくりした。もう最初までこう1週間前とか、うわ来週生放送だどうしようってずっと思ってたんだけど、
うん、
楽しいね、
楽しいね。
ここに住もうかなと思います。
はい、
じゃあここで、はい、はい、1個告知挟んでいいですか。
おっと、
はい、リスナーの皆様、耳寄りな情報です。今回の放送はですね、ラジオミックス京都のホームページからオンデマンド配信で聞くことができます。
やった。
はい、また本日午後11時から再放送もございますので、私たちの放送をもう一度お楽しみください。次回のチームニューメンズ私たちの放送は10月の28日になります。それまでは我がゼミが誇るね素晴らしい女子たちのトークをお楽しみください。お願いします。来週の放送はチームユースがお届けします。まあ、ニューメンズもね結構変な名前だなってみんなさん思ってるかなと思うんですけど、
うん、
ユースに関しては僕たちは何も知らないので、
うん、
彼女たちがどうしてユースってつけたのか、うん、どんな放送をね繰り広げてくれるのか楽しみにしつつ、ね、うん、皆さんも僕たちも待ってますので頑張ってください。
頑張って、
応援してるよ。皆さん頑張ってください。
ユースのみんな頑張って。
はい、
はい、
それでは、ね、皆さん本日はね1時間ほどお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
生放送がねこう初めてでなかなかぎこちないこともあったと思うんですけれども、
うん、
こう日々日々成長していく僕たちをお聞きいただきまして、
うん、
これから応援していただければ幸いです。
はい、
はい、来週もお楽しみにということで、じゃあみんなでせーので言おうかな。
せーので言うか。
はい、せーの、
バイバーイ。